ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
7月放送のワン沼、ゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。ここからはコースFM上田光平がお届けしていきます。さあ、いつものように市長応接室にお邪魔しまして収録しておりますけれども、私のお隣にいらっしゃるのはゆりしげ秀一市長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
7月です。
はい、
暑い暑い季節ですね。
そうですね、もう汗かきの私にはもう本当に大変な時期がどんどん近づいてるというのは状況ですね。
どんどん近づいてますね、はい、じめじめむしっとしてますけれども、はい、我々はできるだけ爽やかにね、
はい、
お届けしてきて
思いたいんですけどね。
そうなんです、はい、なかなかね、うまいこといかないんですよね。
でも上田さん爽やかだから
ね。何をおっしゃいます。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、たっぷり褒めていただいたところで進めていきますけれども、
はい、
今回のワンヌマはですね、日本一高い山富士山の最多登頂記録を持つ沼津市内在住の登山家実川義信さんをお招きします。実川さん、現在も登頂記録伸ばし続けていらっしゃってですね、ミスター富士山として様々なメディアから注目を集めていらっしゃいます。
そうですね、
すごい方なんです。
すごいんですよね。
はい、ということでミスター富士山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
いつも通りですね、質問を用意しておりますので、はい、栗重市長から質問お願いします。
はい、わかりました。ちょっとお伺いしたところでは、はい、実川さんもうすぐお誕生日を迎えられるとのことですよね。誠におめでとうございます。
おめでとうございます。
どうもありがとうございます。でもありがたいことどうかですよね。
いや、いいことですよ。
いやいや、おめでたいことですよね。
年を重ねるということは素晴らしいことだと思ってます。
はい、
はい。それでですね、昨年の6月にはですね、まあこれ、大変有名な話になったわけですけど、富士山の登頂回数がなんと2000回を超え、
はい、
で今年の6月の時点では2036回と伺いました。これはすげえなというような話でございますけど、あまりにもね、驚異的な回数で、まあ驚き、まあこれ以上の驚きはないと思うんですけど、うん、ただただ正直敬服する、そんな状況なんですけどね、あちらこちらからね、引っ張りだこなんじゃないかと思ってるんですが、毎日大忙しい日々を送ってらっしゃるのは何ですか？
お客様でですね、
はい、
かなりですね、
はい、
まあ、一度出た、テレビ、
はい、
それを見られたね、ディレクターの方たちが、またこうね、お誘いいただいて、それで、まあ、今年はですね、
はい、
元日の朝日新聞の静岡版にですね、
はい、
全紙で、
はい、
それぞれ の平成というテーマでですね、私のですね、平成のね、富士登山を紹介していただきました。
はい、
それでまた3月 の日刊スポーツではですね、
はい、
やはり全紙で、富士メーター75歳のミスター富士山、
ミスター富士山、
うん、はいはい、としてね、登山記録をね、
はい、
紹介していただきました。
4
月はSBS テレビで、
はい、
こんなに深いで静岡県、
はい、
っていうテーマでですね、千原ジュニアさんとですね、小峠さん、
はい、
と一緒にね、黄瀬川に映る逆さ富士、去年の、
はい、
沼津市のカレンダーにもありましたよね、
はい、
あれをですね、ご紹介しました。
うん、
はい、それでですね、5月にはですね、またフジテレビの目覚ましテレビでですね、
はい、
来年のオリンピック、
はい、
聖火リレーですね、それの再現でですね、つながる日本という番組で、それのですね、静岡県代表として、浜松城までのですね、
はい、
ゴール区間をですね、担当させていただきました。
素晴らし
い。それまたですね、
ですね、
はい、
SBS テレビのですね、ネットでですね、ワールドワイドの放送ですが、
はい、
1回3分間でですね、13回にわたって、2、3日前から、
はい、
放送が始まったんです。それはですね、スマホとか、
はい、
で、の Google、
はい、
それで、富士山と、伝説の男と、入力していただきますと、
はい、
私の演奏がですね、13回、7月9日の、
はい、
山開き、静岡県側のですね、その前日まで、13回にわたって、 放映されております。それはまあいつでもね見れますんで、ぜひ見ていただきたいと思いますね。
すごいな、はい、しかも全部他局の話だったんで
申し訳ない。
いや、いいんです。いや、コースト FM がなんで注目しなかったのかって、我ながら大反省を今しておるところでございます。
私も反省します。
いやいや、でもね、全国的なこうね、メディアに取り上げられるほど、ご活躍でいらっしゃる。
素晴
らしいですよね。ちなみに、お誕生日をお迎えになられると伺いまして、失礼ながら、お年はおいくつになるか教えていただいてもよろしいですか。
はい。76歳です。
76歳になる、
来年記事ですね。
そうですね。
お元気ですよね。さあ、
やはりね、
はい、
はたから見るとね、そう言われますけども、
はい、
やはり自分自身はやっぱり1年1年ね、やっぱりね、
前
年の自分と比較するとあ、もうだいぶ年を取ったって感じなんですね。
あ、
特に70歳過ぎてからね、それはもうね、いかにもね、もう年老いたって感じします。
いや、前回の2000回の時のお祝いの席でお会いしても、
はい、
時の、まあ、結構経ってますけどね、
はい、
まあ今までよりももっと若く見えますけどね。
いや、それはね、ただね、太っただけのこと。
そこですか。
ふくよかになったんですか。
10キロ太ってるもんでね。
そうですか。
それを落とさないとね、ちょっと体力的にもダメなんですね。
あ、
それは今の、ね、課題なんです。
それはちょっと想定外でした。
なんとかね、これから、
はい、
この梅雨が明けると同時にね、
はい、
回数を増やして、で体重を落として、元の、ね、体重に戻しないと思ってます。
なるほど。いやー、それにしても本当にね、
はい、
驚かされることばかり。6月末収録の時点ですけれども、2036というね、登頂記録回数があるわけですが、そこで富士山についてここからね、視聴を伺っていきましょうか。
そうですね、まあ、本当に素晴らしいというか、いろいろな活躍をされているんだということをですね、聞かせていただいたわけですよね、はい。やっぱり実川さんといえばですね、先ほど来お話が出てますようにミスター富士山、まあ、レジェンドも出ましたけどね、まあ、とりあえずミスター富士山ということでございますが、
はい、
その実川さん、まあ、ズバリ富士山の魅力っていうのはですね、このことについてお話ししていただけますか。
そうですね、まあ、一言で言うなら、まあ、神羅万象、未知との遭遇ですね。
お、
まあ、自分でもちょっとね、舌を噛みそうな。
ちょっと言い慣れてない感じですね。
でも思いは伝わりました
よ。例えばね、本当に自然とのね、巡り合わせ、
はい、
これは富士山の場合すごいですね。例えばご来光登山でですね、
はい、
夜中の2時頃ですが、9合目の山小屋にちょうど着く頃ですね、ちょうど山小屋の前に登山者がね、もう悲鳴に近い歓声を上げたんですね。ギャーっていうようなね、
はいはいはい、
これ何だろうと思って空を見上げたんですよ。そうしましたらね、4つの流れ星がですね、一線上にね、等間隔で流れたんです。ちょっと考えられないですよね。
いや、そんなことがあるんですね。
想像つかないですね。で
それを私ね、結構マスコミでね、
はい、
お話したんですよ。それやはり登山の中のが、実は私も見ましたって、やっぱりね、嘘がありませんですから。
本当の話、
本当の話ですか。
いや、すごいですね。
じゃあ4つ長い星がバーってきたわけです
ね。そうですね、等間隔で
相当お願い事ができますね。
そういや、そうなんだ。いや、あまりのね、
もう本当に、
欲張りになっ
ちゃう。欲張りになっちゃう。本当に大変申し訳ございません。
衝撃にね、そこまで出てこないですね。発見されたら、あ、なんだっていうね。
もう願い事してる場合じゃない
ですね。
失礼しました。
それだけなんかこう、神秘的な現象とかね。
はい、
素晴らしい現象だった、ということですね。
だからね、まあ、夕方ですとね、
はい、
夕焼け、まあ、それはね、確かに夕焼けもね、もう1回1回違いますね。その前に一度ね、本当に2000回登って2回しか見たことないサンピラーってね、火柱がこう空に向かってあるんですね。
火柱、
そんなのもあるんですね、
サンピラーって言うんですけど、まあ、それを見た時はね、本当にね、もう何十枚としてもカメラシャッと切りますね。もう飽きないですね。
思わず写真を撮り続けたくなるくらいの素晴らしい現象、
ね、はい、そうですね、はい、
そんなのがあるんだ、
ね、
それからまたあれですね、あの何夕暮れかな、
はい、
ね、あの宵の水、からですね、はい、真っ暗になって暗黒の世界になって、うん、もう時間が、ね、あの過ぎれば過ぎるほどもう星が綺麗に見えます
よ
ね、
まあ、
で、あの下界ではね、まず見ることができない、
うん、
あの天の川が見えますよね、それはもうやっぱり深夜にならないと見えないですね、
なるほどね、
やっぱり下界が明るいとどうしましてもね、どうしてもあの天の川を見ることは難しいんですけど、
あ、はい、確かにそうですよね、
はい、外と、まあ、そうやってね、天の川見て、
はい、
それで流れ星、
うん、
それこそもう本当に流れ星見た時にはね、結構ね、あの長い時間、
うん、
流れ星見た時はね、うん、長いこと思わずこうね、
うん、
だけどもう思ったところで
言葉が出ない、
ね、そうか、叶わない
してて、ね、
そうですね、
ですね、
そんなこともありますしね、
いや、
それから本当にね、明けの御養生、
はい、
それからね、もうご来光まで、これのね本当に刻々と変わっていくね、うん、その天体のドラマ、
はい、
これはね思わずね綺麗な時にはね立ち尽くしますね、
でもそれもやっぱり天候がいい時とか、
そうですね、はい、
時間帯とか、これまで2000回以上登られてる中でも、はい、毎回毎回ね、
はい、
そういうシーンに遭遇するっていうことはなかなか難しいこと、
そうですね、はい、
本当にそうですよね、
限られた、はい、ね、時間の中でご覧になる部分もあるかと思いますけれども、私実はですね、はい、静岡県民なんですけど、
はい、
富士山に一度も登ったことはございません。
けしからんですね。
けしからんでしょ、もっと叱ってください、本当に私自分で本当にね登んなきゃいけないなと思いつつ、
忙しいから、
いやいや、思いだけで来ちゃったんですけど。
そうですか。
あの市長は何度か登られたことが、
はい、はい、実は私は、まあ、2000回の後の話では大変恐縮ですけど、はい、5、6回
いやいや
ほどですね。
でも5、6回
ぐらいはね、そのぐらい登ったことあるんですけどね、私もですね、頂上に行った時のあの澄んだ空気でしょうね、ピーンと音がしないっていうの、ああいうのってやっぱあそこに行かないとなかなか体験できないですよね。
そうですね、はい、
はい、まあ、そんな経験もしながらですね、まあ、登るたびにですね新たな感動を感じることができると思うんですけどね、まあ、実川さんが初めて富士山に登ったのはですね、じゃあいつなんだろうってちょっと疑問に思ったんですけど、はい、そのあたりを教えていただけますか。またどんなきっかけで富士山を登り始めたのかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
いや、初めて登ったのはですね、
はい、
どちらのご家庭でも同じようにね、一生に一度はね、まあ、家庭のある方は家族で記念に登ろうと、まあ、私もねそういった考えで、
はい、
特別富士山に登ろうと思ってなかったんですけども、じゃあ家族でね、5人で、一緒に一度の思い出に登ろうと思いまして、1泊2日で、ね、登ったんですね、
はい、頂上まで、
そう、もちろん頂上まで、
ね、すごいですね。
でもその時はね、天気も良くて、普通なかなか見れないですけど、山頂でですね、
はい、
朝の影富士をバッとね、
はい、
写真を撮ったんです。なかなかね、朝の影富士をね、綺麗な影富士をね、バックにね、写真を撮るってことは難しいんですよね。
これもまた幸運だったわけですね。
そうですね。なんかにやっぱね、その富士山に、もう取り憑かれたっていうかね、その時点でね、
魅了されたっていうことですね。
かもしれないですね。自分で気が付いてなかったんですけどね。
でその時ってお気持ちとしては、まあ、1回登れればいいかな富士山ぐらいな感じだった。
その時は登ろうと思ってたんです。もうその1回だけでね
もう次はいいやっていうかね、
それもうこのね、伊豆のこの沼津市ですか、伊豆の山とか足利山系、この周りの山を登ろうっていう気持ちでいたんです。
もう一回登れればいいかなぐらいのお気持ちだったということなんですけれども、そこで次の質問いきましょう。
そうですね。そういうことをいろいろと聞いてみますね。石川さんはですね、じゃあお若い時からアウトドア派だったのかなっていうふうにして考えたんですけど、山登りなんかはそうすると、まあ、沼津アルプスの話も出たんですけど、そう大好きだったんですかね。
そうですね。私はね、基本的には、はい、 自然の中を歩くことが大好きです。
あ、
もう山でも、自然の林の中でも、うん、どこでもいいんです、
はい、
それがたまたまね、あの中学2年生の時に初めて夏休みに、うん、仲間5人で、テントを借りましてね、
うん、
あの奥多摩のね、
はい、
未登山っていうね、今トレランのコースなんかになってるんですけど、
はい、
そこに秋川渓谷っていうね、武蔵五日市の駅から、
はい、
秋川渓谷に沿って、2泊3日で、テント沿って歩きまして、それでもって登ったのが最初の登山です。
はあ。で、それからあの高校時代にも、いろんな
高校時代はね、私定時制高校だったんですよ。一年卒業してね、
定時制。
そんなもんで、まあ、勤めた会社が、まあ、大手の生産会社だったもんですから、
はあ、
いろんなあの部活があったんですね。もちろん山岳もあるし、
うん
ね、それで、まあ、山岳部に所属しまして、
うん、
私の場合はもう そのキャンプしたくて、
うん、
テントを借りるのが目的で、
うん、
まあ、で会社その頃ね、あの山岳部が神奈川の丹沢山、ここの、ね、沢登りがメインだったんですね。で、私はね、
そうですね、
あの高所恐怖症の問題。
あれ、
え、ちょっと待ってください。高所恐怖症。
そうなんですよ。それこそ、その神奈川のね、童貞のあの傭兵、あのぐらいでもね、怖いぐらいだったんですね。
そんなお方が、富士山を2000回も登るでしょうか、果たして。
高所恐怖症ってどういう意味だったか分かんなくな
っちゃった。ちょっと分かんなくなりましたね。
いや、だってもないね、富士山でもね、あれって言って、積雪期はね、もうあの登山とこないですからね、
砂
漏れっていうのは、
はい、
あの直走で行きますから怖いですよ、本当に。
あ、そうですか、
ただ
何もそういう恐怖心というか、そういうのはあるんですね。
あります、あります。それがあるがおかげで、ね、あるがためにね、あの今まで一度もね、大きな怪我もしないです、
慎重に。
あ、なるほどね、
はい、危ないと思えば、
うん、
もうピッケルの刺さりが悪いとか、アイゼンのね刺さりが悪い、例えばすぐもう、うん、リタイアしますから。
あ、なるほど、はい、
無理に登らない
ってことですね。もう風もそうですし、もう早い時はもうゴムついて、あ、今日の風これじゃ無理だと思うと、もう登らないこともあります。ですから普通はね、300回ぐらい登ってる人間だとね、ほとんどの方滑落したりね、大怪我します。でも私はもうほとんどね、やられたと思ったことありますよ。アイゼンが岩にかかってね、ダイビングしました。だけども運よくね、スリップもしないようなそんな状態で、怪我をしたことあります。
そうですか、まあ、いろいろこう高所恐怖症とかお話、偉大なところをご紹介いただきましたけれども、ただあのそういう意味ではね、恐怖心ちょっとあるから、
はい、
万全な対策をして、気持ちもしっかり持って、登ってらっしゃるんだな
そうですね、
というのがよくわかりますね。
まあ、でも登るときにね、もう暗いことまで考えますから、まして積雪期になったらね、
そうですね、
危険ですから、
あ、
こう登っていったらどうやって降りる、それがちょっと危ないなと思ったときはもう登りませんから
。なるほどね、
まあ、諦めるのも。
多くの方はね、下山のこと考えない方も多いんですよね。
登ることを目的にね。
そう言われてみるとそうです、ほとんどの方です。
市長もそんな
方ひたすら登っていくだけみたいな。
いやいやいやいや、でも5、6回っていうのはね、結構な数字ですよ、
ね。そうですね、
ありがとうございます。そう聞いていただけると。
なんせ私は0回ですからね。本当に恥ずかしいんですけど。
まあその点に関しては僕は自慢でき
る。はい。急に市長ドヤ顔になりましたけど。
いや
あのここからはですね、あの実感さん普段ね、こうどんな体作りをしているのかっていうのも気になるので、こんな質問いきましょう。
そうですよね。あの山登りってまあ今お話いろいろと聞いている中で。まあ、思ったんですけど、やっぱり体力勝負だと思うんですよね、
はい、
そうするとどんなことを普段してるのかって、まあ、トレーニング含めてですけどね、そんなところどうなんでしょうかね。ま
あ、基本的にはあの登山に対するトレーニングってないんですよね。
ああ、
そうですか、
登山のためのトレーニングと登山なんですよね、
へ、
間違いないと思うんですよ。そんなもんで私はシーズンオフはですね、あの自宅はあの、明治資料館ですか、あのバイパスのすぐそばなんですけど、
はい、
そこからもう本当に歩いて、
うん、
それこそね、500円持って昼飯で、で途中でね、金木山の手前にね、最近ね、閉まっちゃったんですけど、あのお寿司屋さんがあったんですよね。
あ、文化センターの近くのところですかね。
そうそうそう、そこでもってね、お稲荷さんとかね、
はい、
お品物とかあったり、
はい、
そうそうね、それこそね500円いらないですよね。 それまた美味しいんですよ。
確かに、
それ買ってね、金木山からね、
ああいいですね、
それこそ、まあ大嵐山奥アルプス、
うん、
抜けて、
うん、
また大嵐抜けて、それで神奈川、沿いに天気のいい時はね、富士山を見ながらね、ずっと沼津まで、ね、歩いて帰ってくるんですよ。
結構ありますよ、
はい、
沼津アルプスだけで7時間って言いますよね。
そうですね、
はいはい、
そうですか、
はい、子供って沼津の駅前までね歩いてきて、それでご褒美の、いっぱい
食う、確かにご褒美ですね、
そうね、ものすごく美味しいでしょうね、
美味しいでしょうね、よだれが出てきちゃった
今収録してるのも夕方なんで、
なん
か
そ
ろそろいいかなんてね、
もうちょっと我慢しまし
ょう、もうちょっとね、
もうちょっと
我慢しましょう、はい、
それは本当に一番のね、トレーニングですね、
はい、
あとはまあね、金時山ですかね、
なるほどね、あそこも急斜面です
から
ね、
あそこはもうすごいですからね、はい、もう1年通して多い日にはもう200人300人っていう登山者が来てますし、
はい、
それからあとはまあちょっとねハードなところと思えば、まあ丹沢ですとかね、
はい、
それからまあ足高山系ですね、一千岳とかね、
はい、
ここは2月3月はね結構雪山の訓練にもなりますし、
ね、
首都圏から結構ね大勢ね登山できますから、
はい、
やっぱり何だってやっぱりこのね沼津アルプスが、ね、一時期ねほら、
はい、
えらい人気ありましたしね、
そうなんです
よ、そうですね、
皆さんね、はい、来るときは低いから馬鹿にしてきますよね、はい、だけど帰るときには
実はみたいな、ね、
そうやっぱりアルプスでしたって帰りますからね、
ヘトヘトになってお帰りです
そうそう、ほんではっきり言ってね、大平のねいわゆる沼津アルプスオカルスまで行かない、
はい、
それまででもね登れる方って少ないですからね、
なるほど、
ほとんどの方が途中からね、エスケプルと降りられますからね、
はい、まあ、そういうことができるのもあそこの、ね、沼津アルプスの魅力
ですね、そうですね、はい、一番ね安全にね、はい、登山ができるし、
はい、
もう少しね地元の方にもね登っていただければいい
と思います、ああそうですね、
ちょっとこれ見てください
、いいですね、もうこれはですね、ラジオですからちょっとお見せできないのは非常に残念ですけど
今実家さんがおやりになったことを私が申し上げますとですね、実家さん今これ見てとおっしゃったのは T シャツなんです、
はい、
で思いっきり今立ち上がりましてですね、市長にT シャツをお見せになったというシーンです、はい、
そうですね、
でこれ実家さんお召しになってる T シャツは、沼津アルプスに関係する、
はい、関係する、
校庭まで書いてあります、
そうですね、はい、金木山から、
はい、
今お話ししましたね、大嵐山、
はい、
そこまでの山が全部書いてあるんですね、
はい、すごいですよ、背中に背負ってますよ、
全然ね今朝山仲間が作って送ってくれたんです、
あそうなんですか、
そんなもんで今日人とね、対談があるから、じゃあ俺着ていくよってね、メールしたら喜んで
る、そうですか、
なんかいろいろと持ってますよね、
いらっしゃいますよ
今日のためにみたいなね、
本当まさかね私もね、
もう実川さんのネタの仕込み方にはもうい
やすごいですね、
頭が上がりませんね、
神業です、
神業です、なんて話をしているうちにですね、本来一本撮りで終わる予定だったんですけれども、
はい、
お時間が来てしまいましたので、はい、前半後半とまた前回のように分けさせていただいてよろしいでしょうか、
はい、
今広報課から許可が出ましたので、これで前編ということにさせていただきまして、
はい、
来週後編とさせていただきます、
は
い、で来週はですね、皆さん特にこれからね山登り富士山、登山される方いらっしゃるかもしれませんけども、うん、そういった方におすすめの情報も、
そうですね、
はい、実川さんから教えていただきたいと思いますので、
はい、
来週もこの時間ぜひ皆さんお付き合いいただきますようにということで、今週はですね、ワンヌマ実川義信さんお招きしてお話を伺いました。来週もまたよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、そして許し議長ありがとうございました、
ありがとうございました。